業界泣かせの正直不動産、不動産投資で人生に最大のレバレッジを。
こんにちは、株式会社ライトワークス代表の柴田裕樹、柴裕です。
こんにちは、インタビュアーの細井文江です。柴裕さん、よろしくお願いします。
今日もよろしくお願いします。
はい、2025年もうあっという間で、もう4月ですよね。
そうですね、もうついこの前まで寒かったんですけど、ずいぶん暖かくて、
最近風の時代って言われてるじゃないですか。
はい、はい、
で今年はなんか占いとか見ると全体的になんかありのままで生きていきましょうとか書いてあることが多くって、
はい、
私の仕事、話す仕事を私してるんですけれども、
はい、
本音と建前ってすごくあるんですよ。お客様には言えないこととか、
はい、
自分はこう思ってるけどっていうのはあるんですけれども、
はい、
本当にね、事実は小説よりじゃないですけれども、いろんなことが起こるんですね。
うん。
の仕事してると。
近い業でも。
引退したらもう暴露したいなって面白いので、別に変な暴露じゃなくてね、はい、こんなことがありましたよって、本一冊書けるかななんて思ってるんです。
うん。
柴代さんの業界でも、これちょっと言えないけど、っていうトピックとかあるんですか？
そうですね。いくつか思い当たることはあるかなと思います。
やっぱり今現役だから言えない？
そうですね。あるとは思いますけど、でも、この番組が、まあ、業界泣かせの正直不動産って言ってるんで、極力暴露というかね、していきたいな、公開していきたいなとは、思いますけども。そうですね。わかりました。これから頑張っていきたいと思います。
なんかね、リスナーさんもその辺のところすごい楽しみにしてると思うんですよ。
は
い、
そうですね。はい。これまでもね、ちょっと割と腹を割って正直に話してはきたものの、はい。もっとね、攻めてもいいかなと思ってたんで。
もうギリギリスレスレまでお願いしたいんですけど。
はい。わかりました。ありがとうございます。はい。そうですね。私、そうですね。これは、私の身に起きたことなんですけども。
身に起きた。
代表の私自身が騙されかけた、はい、投資がありまして。
柴代さんを騙そうなんて人がいるんですか？
そうです。というか、なんならあれなんです。本当に最初の一投目を買うときだったので、もしそれを買っていたら、今私がこうやってここで話していることはなかったでしょうね。
そうだったんですね。デビュー戦で、っていう
か。そうです。多分、自己破産とかまではもちろんいかないですけど、しばらくその2投目が買えないっていう状態が5年ぐらい続いてたかもしれないです。
あ、そんなに？
はい。です。
何があったんですか？
はい。それがですね、ちょっと複雑なんですが、そのアパート、千葉のアパート。
千葉、
立地はちょっとだけ難があって、でも、まあ、利回りっていう、その不動産が稼ぐ力が非常に高い物件で、ああ、これいいなと、地区フルだけどいいなっていうふうにこうなってたんです。具体的には利回り 14% っていう数字。今だと地区フルで 9% とかが普通なので、まあ、それを、が実際、その通り回ればですね、すごいいい投資にはなるんですよ。はい。で、それが一棟アパートがあって、そこはどういう物件だったかっていうと、グループホームの形態で運営していて、14部屋全員、賃料5万2000円の生活保護世帯で、満室になっていたって物件なんですよ。そうなんです。そう、だからこれね、業者名とかがわからない程度に言わなきゃいけないんですけども、で、そこの宅建業者の代表を、宅建業者はですね、もうコロコロ会社の名前を変えていて、1個前、2個前の会社の名前を検索するとひどいこう、口コミが書かれてるんですよ。例えばですね、え？って思うんですけど、街で、生活保護みたいな人に声をかけて、ただで住めるから、このうちに来ないかみたいなふうに声をかけているとか、っていうのが結構業界では有名。だったんですって。で、じゃあ今度その提携してるグループホームのその社会福祉法人の方のがどうかっていうとですね、そ そこのご親族が経営されていると。
あ、親戚関係なんだ。
そうなんです。物件のオーナーと仲介会社、まあ、管理会社と、その社福のグループホームが、グループの家族会社。はい。で、私ね、それ、なんでじゃあ気づくことができたのかっていうと、いろいろググったら、その代表2名の名字が一緒ってことに気づいたんですよ。
その名字はありふれた名字なんですか？
いや、微妙です。多分柴田ぐらいな感じ。
なるほど。はい。
めちゃめちゃいるわけでも、細井さん、細いぐらいな感じ。そうなんです。だからまあ、決めつけることはできないんですけど、まあ、やっぱりいろいろググって得た情報によると、本当は埋まるはずもない難しい物件に、生活保護の人をたくさん入れて、国からの扶助をもらって高い賃料が得られていると、投資家に錯覚をさせて、で、それで投資家が、まあ、ある意味、地引き網に引っかかったら、入居者がどんどん抜けていくとかですね。また違うグループホームに仕立て上げて他の物件に引っ越させるとか。はい、そういうことを結構やってきた会社っぽかったので、ああ、危ないと。
危ない。
そう、数ヶ月後にだから全クビにもしなっていて、また14室適正賃料で満室にしようとすると、結構大変だったかなということがありました。はい、ちょっと長くなりましたけど。
それ気づいてどうしたんですか？
気づいて買うのやめました。
買うのやめて終わりって感じ？
終わりです。
でも、実際、騙さ
はい。
れてしまったと
はい。
ころ、人もいるんですよね。
そうですね。その物件がその後出続けてることはなかったので、誰かが購入されたってことでしょうね。
購入して、違うじゃんって思った時には、もう遅いんですよね。
そうですね。そうですね。これは弁明のためにも言っておきますけど、別に生活保護っていうのは否定するものでも全くないですし、正しく使えばですね、いい制度というか、人を守る制度だと思うんですけど、それはまあ、不動産の利回りを多くかさ増し見せ、させるために使うっていうのが良くないですよね。
でもそれって違法ですよね。違法ではないんですか？
どうなんでしょう。厳密に、例えば、これはまあ、民法で言うと悪意っていう言葉を使いますけど、悪意を持って共謀していたっていうことが記録に残ってたりとかですね、すれば犯罪に当たると思うんですけど、まあ、たまたまということも言えるんでね。
そのすれすれに、するんですね。そういうところって。
そうですね。非常に珍しいパターン。で、
あ、珍しい。
多くの会社が別にこういうことやってるわけではないと思いますけど。そう、でもまあ教訓、投資家の皆さんへの教訓としては、普通に、もう必ず私は言ってるのは、その賃料が全員一緒の5万2千円とか4万9千円とかで、その市区町村が設定している生活保護の家賃の扶助上限、ぴったり揃ってる物件は、ちょっと危険ですよと。まあ、それが別にそのグループホーム側とか管理会社側が仕立てたものでなくてもですね、たまたまそのすごく古くて、客付けが難しいから、そこの生活保護スキームに頼ってる物件である可能性があると、いうことは言っていて、逆に今賃料がこう5万2千円、5万5千円、5万8千円、4万9千円というばらついてるところは、住んでる人も社会人から学生からいろんな人がいて、ある程度安心できるよっていうふうにはお伝えしてます。っていうニッチな
それはもう本当ニッチなケースなんですよね。
そうです。全室層というのはニッチで、10分の3が層っていうのは、まあ、よくあることですね。
でも危ないところでしたね、柴田さん。
危ないとこでした、本当にね。
もうほぼほぼ、なんていうのかな、心がそっちに向いてたんですか？
向いてました、結構。
そうだったんですね。
本当に救われましたね、なんか。 なんだろう、導かれましたね。
よかったです。今ここにいてくださって。
いや、こちらこそです。
ね、今日は本当に、すれすれ、名前が分かっちゃうか分かっちゃわないか、ドキドキしながらお話しくださったんですけど。からもぶっちゃけていただいてもいいですか？
ギリギリのところで いければと思います。
はい、柴谷さん、ありがとうございます。概要欄にリンクを貼ってあります。興味のある方は公式 LINE 登録してみてくださいね。
はい、
ありがとうございました。
ありがとうございました。失礼します。